スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ザクセンの野営地の占領など。9月22日、ついに非常招集がかけられ、出陣の命を受けた。瞬く間に全てが動き始めた。数分のうちに、まるで巨大都市のように何キロメートルもあった野営地が解体され、荷造りがされた。さあ進め、行軍だ。すぐさま我々は谷間の方へ下り、ピルナでは戦況をこしらえ、小さな町の情報ではザクセンの野営地を正面にする形で二列弁慶のような体型を編成した。列の末尾はピルナ門まで伸びていた。今や全ザクセン軍は銃を捨て、四列をなしてその間を通って投降してきた。そしてこれは当然のことながら、ザクセン軍はこの長い道を通り抜ける間、ののしりとあざけりを散々聞かされる羽目になったのである。悲しげにうなだれてやってくる者がいれば、反抗的で荒々しい者もいた。さらには笑いを浮かべてプロイセンの冷やかし屋と対等に渡り合おうとする者もいた。この大軍が実際に降伏した状況について、我々ほとんどの者はこれ以上のことは知らなかった。同じ日に我々はさらに先まで進軍し、リーリエンシュタインで野営をした。23日には我が連隊は視聴者を援護した。24日に我々は逆方向へ進軍し、夜霧に紛れて目的地に到着したので、敵軍は我々の居場所がわからないようだった。25日は早朝より進軍を続け、4マイル先のアウシヒまで行った。ここで野営のテントを張り、29日まで留まった。そこでは食料を手に入れるために毎日走り回らねばならなかった。皇帝軍に属する士気旺盛なハンガリー兵がこの機会を捉えてしばしば我々を攻撃した。あるいは藪の中から突然カービン銃によるあられのような狙撃が我々を襲った。その結果何人かはその場で死に絶え、それ以上の人間が負傷した。だが我が軍の歩兵が数門の大砲を藪の方へ向けると、敵はあたふたと飛ぶようにその場から姿を消した。このような急襲には私は決して驚かなかったし、すぐに慣れてしまった。そしてしばしば思った。そうかい。こういう状態が続くのなら、そう大したことはないぞ。30日は再び一日中行軍し続け、夜になってようやくとある山に到着した。私や私と同じ立場の者たちはまたしても盲人同然で、その山についてはほとんど何も知らなかった。しばらくして命令が下った。敵が近くにいるのでここではテントを張らないこと。銃を手放さないこと。実弾を装填していつでも使えるようにしておくこと、というものであった。夜明けになってついに、谷底に激しい閃光が見え、けたたましく発砲する音が聞こえた。この不安な夜にかなりのものが脱走した。その中には同郷の仲間だったバッハマンもいた。日頃あれほど待ちわびていたにもかかわらず、私にとってその時木はまだ熟してはいなかったのである。